ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第506回です。
スクウェアエニックスの最新作 HD2D 版ドラゴンクエスト3がついに発売されました。 HD2D とはいわゆるドット絵と呼ばれる 2D の雰囲気を持つ 3D グラフィックという新しい表現です。スーパーファミコンの頃のドット絵にそのまま 3D の奥行きを持たせた感じというと雰囲気は伝わるでしょうか。
ドラクエの初期3作、いわゆるロト3部作は、これまで何度もリメイクされています。それだけファンが多い作品ですが、リメイクのたびに新しい要素が追加されてきました。スーパーファミコン版のリメイクでは、小さなメダルやスゴロク状の追加、職業に盗賊の追加、グループ攻撃武器の追加などといった、後の作品で登場した要素が追加されるなど、以後のリメイク版の基礎を築きました。携帯電話版でスゴロク状が削除されてしまいファンの不評を買いましたが、スマートフォン版はこの携帯電話版をベースに移植、以後のコンシューマハード版はいずれもこのスマートフォン版が移植ベースになりました。今回の HD2D 版はスーパーファミコン版以来の大規模リメイクになりました。
今回のリメイクではグラフィックの大幅な強化以外にも、従来のプレイ感を損なわない範囲でのゲームシステムの変更も行われ、ネタバレになるので詳細は避けますが、新要素も複数追加。新たに追加された職業の魔物使いは、またもや後続タイトルからの逆輸入ですが、これまでに何度もプレイしてきた古参プレイヤーも飽きさせないものとなっています。ただ今回のリメイクでは、従来の男性、女性の性別で分かれていたプレイヤーの外観をルックス A、ルックス B と分ける形になったほか、女戦士、新しい表現ではルックス B の戦士の肌の露出がやや不自然に抑えられたグラフィックに変更されたことに、かなり批判が集まりました。これは海外のレーティングに対応するためのやむを得ない措置だったとのことですが、堀井雄二氏もこれについては思うところはあるようですが、海外でも販売するビッグタイトルゆえに本当に苦渋の決断ということなんでしょう。これまでも海外のレーティングや時代の要求に合わせるため一部の民族的なグラフィックが変更されたり、防具の危ない水着のデザインが全然危なくない感じにマイルドにされたりということはありました。それはそれでどうなのかと思うところはありますが、仕方ないと思うほかないですね。ネットでは発売に合わせてお店が休みになっていたという話も流れていました。中の人もたまたま有給休暇を取得していたので早速始めていますが、プレイヤーの名前が4文字から7文字に拡張されたので、かなり自由度が上がったように思います。とりあえず遊び人をゴールドシップという名前にするのは確定です。それでは今回のニュースです。
パソコンメーカーのバイオと家電量販店の野島は、バイオの株式を野島が取得する旨をそれぞれ発表しました。バイオの発行済み株式のおよそ 93% を日本産業パートナーズなどから2025年1月6日付の譲渡予定で野島が取得。これによりバイオは野島の子会社となります。会社名、経営陣、事業方針については変更はないとしています。野島では家電量販店を軸に事業を展開する中で、国内メーカーとしてパソコン事業を主力とするバイオの成長を支援する方針とのことで、グループシナジーの発揮を図るとしています。
パソコンメーカーと家電量販店、組み合わせとしてはそれほど違和感はないですか？バイオが野島の子会社というとちょっと驚きはありました。野島専用モデルとかは出てくるんだろうなと思っていますけど、よくありがちな量販店のオリジナルブランドになり下がることなく、再び世の中を驚かせるモデルを出すパソコンメーカーとして飛躍するきっかけになるといいなと思っています。
楽天モバイルは12月10日から海外利用時の電話、メッセージアプリの設定を自動的にオンに変更するとのことです。渡航前に事前準備なく通話やメッセージを使えるようになるとしています。マイ楽天モバイルの契約プラン画面で国際通話、国際 SMS、海外で OS 標準の電話アプリ、メッセージアプリ利用時の設定は現状ではデフォルトでオフになっています。メッセージの送信、電話の初着信はできませんが、メッセージの受信のみできる形です。12月10日からはデフォルトでオンになるため、事前の設定変更なく利用できるようになり、海外利用時の利便性が向上するとしています。海外で OS 標準の電話、メッセージアプリを利用する場合は国や地域ごとに応じた重量課金が発生します。なお、今回の変更は楽天リンクには影響はありません。
海外利用時の利便性向上を目的に、通話やメッセージを事前の設定変更なしで海外でそのまま利用可能になるよう変更されるとのことですか。これはまあ良し悪しでしょうね。必要な人にとっては利便性は上がりますが、あえて利用できない状態になっている方が望ましいというユーザーにとっては、今後いちいち設定を変更しないといけません。ただ、国内にいるときは不正利用防止の観点からも無効にしておく方が望ましいと思いますが、やっぱりどのみちめんどくさいことには違いないのではないでしょうか。
アップルは iOS18.2 のパブリックベータ版で、アップルの SaaS に対応するアクセサリーの位置情報を航空会社などと共有できるシェアアイテムロケーション機能の提供を開始しました。 iPhone や iPad、Mac からシェアアイテムロケーションのリンクを生成でき、リンクを受け取った側は位置情報をウェブサイトで確認できるとのこと。位置情報が更新されるとサイトも更新され、最終更新日時も確認可能。位置情報の共有は荷物が手元に帰ると無効になるほか、荷物の所有者がいつでも停止でき、7日後には自動的に期限切れになります。今後数ヶ月でデルタ航空、ユナイテッド航空、ターキッシュエアラインズ、KLM オランダ航空など15以上の航空会社が搭乗客の荷物を探すための仕組みとして導入するほか、航空会社などにデジタルソリューションを提供する企業で手荷物追跡システムにシェアアイテムロケーションを取り入れるとのこと。持ち物の場所を確認できるのは少人数で、 Apple アカウントやメールアドレスでの認証が求められるとのことです。
がこういう機能を提供するということは、海外でのロストバゲージは思っている以上に多いということなんでしょうか。 今回の機能は紛失や盗難といった従来の探すの機能とは少し目的が違っているように感じられ、目的を考えるとロストバゲージが起こった時の荷物の捜索のための機能と思うんですよね。この機能が一般化すると荷物に追跡タグを入れるのが当たり前になるのかもしれないですね。
KDDI と沖縄セルラーはオンライン専用ブランドのポボ 2.0 において新サービスのポボデータオアシスを11月19日から開始することを明らかにしました。ローソンを訪れるとデータ通信料がもらえるというサービスで、1回の来店で 0.1GB、最大で月10回、1GB まで無料でもらえるとのことですが、1日あたりでも1店舗分しか付与されないとのこと。また、付与されるデータ通信料の有効期限は24時間で、1GB 貯めてから使うという使い方はできず、とりあえず通信料を補充するとか、お試しで使うといった用途に適した形です。ポボアプリ、ローソンアプリ、ローソン公式サイト、店舗内のポスター、あるいは検索経由で特設サイトにアクセスしてデータ通信料をもらう形で、サイトにアクセス後位置情報を確認したらデータ通信料が付与されます。またサービス開始に合わせてローソンの商品と通信料がセットになったトッピングの販売も開始されるとのことです。このほかポボ 2.0 ではコラボトッピングの引き換えコード配信を即時化しました。これまでは割引券などの引き換えコードがセットのコラボトッピングはトッピング購入からコードが配信されるまで7日程度の時間差がありましたが、トッピング購入時に配信されるように変更されたとのこと。これを記念した期間限定のコラボトッピングが2種類発売されるとのことです。
ローソンに来店するだけで 0.1GB、100MB の通信料をもらえるというのは斬新ですが、いちいちサイトにアクセスしないといけないとか、1日1店舗だけという制約もあって便利なのか不便なのかよくわからない感じです。トッピングで購入した容量を使い切ってとっさの連絡が必要な時にローソンに駆け込んだらとりあえず 100MB もらえるというのは便利なんでしょうけど、それなら1日1店舗のみというのはちょっと足かせかなと感じます。月最大 1GB と言わない方がいいのではとも思いましたし、1日あたりの制限をつけるならポイント制にしてポイントを貯めて 1GB までまとめて付与できる形にしてもよかったのではと思うところもあります。一方コラボトッピングの引き換えコードの即時発行は本当にありがたいですね。今欲しいから買うのにコード発行がその場でされないのが本当に煩わしかったし、そのせいで買わなかったトッピングもあります。今後は欲しいと思った時に買えるのでポー 2.0 の利用が増えるかもしれません。
楽天カードとみずほフィナンシャルグループは戦略的資本業務提携を締結すると発表しました。楽天グループが保有する楽天カード株式の 14.99% がみずほフィナンシャルグループに12月1日付で譲渡されます。これにより楽天グループは株式売却益1593億円を特別利益として計上する見込みとのことです。また、楽天グループ、楽天カード、みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、UC カード、オリエントコーポレーションは業務提携契約を締結。12月3日に楽天カードとみずほ銀行の提携カード、みずほ楽天カードが提供されることが合わせて発表されました。みずほ楽天カードは引き落とし口座をみずほ銀行とするカードで、カード利用で 1% の楽天ポイントが付与されるほか、 楽天市場の利用で 3% 付与、ATM 利用手数料や振込手数料が無料になるなどの特典を受けられるとのこと。来春以降、みずほマイレージクラブのリニューアルが予定されており、それに合わせる新ポイントサービスでも連携するなど、今後、業務提携を踏まえた特典が検討されているとのことです。楽天市場では、楽天ユーザーが手軽に申し込んですぐ審査結果を得られ、繰り返し利用できるデジタル分割払い機能の導入が検討されています。デジタル分割払いは、オリコ独自の AI 予診で長期分割払いの枠が提供されるというもので、楽天カードにデジタル分割払いを付帯させることも検討されます。
新たに提供が開始されるみずほ楽天カードは、みずほ銀行のキャッシュカード機能は統合されないとのことで、あくまで提携クレジットカードとしての提供ですが、従来みずほ銀行の影響力があまり大きくない福岡県のような地域で顧客を獲得する場合にはいい武器になるのかもしれませんね。導入が検討されるデジタル分割払いは、多分ペイディのようなサービスではないかと思うんですが、楽天カードのユーザーにとってはあまりあってもなくても変わらないような気もするので、どのように使い方の差別化をするのかは気になるところではあります。
日本郵政と日本郵便は、初のポイントサービス、ゆうゆうポイントを18日から開始します。簡易局を含めて、すべての郵便局で取り扱われ、郵便局への来局でポイントが貯まるとのこと。郵便局にはポイントを受け取るための二次元コードが掲出され、来局時に郵便局アプリからカメラを起動してコードを読み取ることでポイントを受け取ります。なお、ポイントの受け取りや利用には UID への登録が必要です。2025年春からは、ゆうパックの送付と商品購入でもポイントが貯められるようになるほか、ゆうゆうポイントのウェブサイトのマイページから家族を登録すれば、ポイントを送ることができるようになるとのこと。貯めたポイントは、およそ100種類の商品と抽選で獲得もしくは交換できるとのことですが、2026年の春をめどに、ゆうパックの送料など郵便局のサービスの料金にもポイントを利用できるようになる予定とのことです。
手紙のやり取りが減っている中で、なんとか郵便の利用を増やそうという意図なんでしょうけど、またいまいち便利なのか不便なのかよくわからないサービスが増えるようです。こちらもいちいち読み込まないとポイントが付与されないようですが、頻繁に利用する人でないとあまり旨味がなさそうな感じもしますし、郵便局を積極的に利用してポイントを稼ごうと思わせるほどのリターンがあるのかも疑問があります。現時点では様子見、本格的には2年後くらいにどうなっているかという感じでしょうか。今回のニュースは以上です。
中の人が Mac の買い替えを迷っていると聞いて、
先日発表された M4 プロセッサを搭載した Mac の発表を受けて、中の人が買い替えを検討している模様です。ただ MacBook Pro の購入は厳しいので、事実上値下げされた MacBook Air で検討をしているところでしたが、いっそのこと Mac mini を買ってもいいのではと。
今回大幅に小型化されたのもありますが、現在 Mac を使うのがほぼ自宅に限られるというのもあって、据え置き型にしてもいいのではという判断ですね。 iMac にならないのは、据え置き型といってもディスプレイ一体型を置くのはちょっと厳しいということで、高解像度のモバイルモニターと組み合わせたら、案外モバイルもいけるかもしれませんよね。
現在の M1 MacBook Pro を下取りに出して新たに購入するか、 Mac mini にする場合はモバイル用に M1 は残すか、ちょっと悩ましいところですね。 モバイル用に残す場合は、仮想環境用のライセンスを買い足さないといけないので、その分の費用も計上しないといけないんですけど。
iPhone 15 Pro Max の支払いが終わっていないので、その後と考えていたんですけど、予定を前倒しにする可能性もなきにしもあらずという感じです。最近はスマートフォンの買い替えスケジュールと、PC の買い替えスケジュールが被ってしまうので、調整がちょっと大変です。それというのも、中の人が急遽前倒しで買っちゃったりするのが悪いんですけど。
今回 Mac の買い替えを前倒しにすると、次のスマートフォンの買い替えがきついですね。スマートフォンの方は、バッテリー交換でつないで少し先送りする方向になるかもしれません。
どっちにせよ、年内はまだ買い替えないつもりですから、もう少し検討する感じですよね。
今週のゆくもばは、そろそろおしまいの時間です。
この番組は、Apple Podcast をはじめ、Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として、Discord サーバを運営しています。ご興味がありましたら、ぜひご参加ください。また、Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバか、X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものを、ゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても、配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは、中の人。番組アートワークなど、グラフィック作成協力は、中川陽山。声をお届けしましたのは、佐藤ささらと
鈴木つづみとい
やでした。